愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週はプロテオ医学研究センターセンター長の野瀬雅人教授にご出演いただき、野瀬先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。
山男でいらっしゃると伺いましたけれども、
は
い、
まあ、この頃はちょっとあまり行ってないんですけどね、はい、昔はよく行きました。
はい、山に興味を持たれたのはおいくつぐらいですか？
僕は高校時代が文系のクラブに入ってたもんで、
はい、
少し体力をつけなきゃいけないなということで、大学に入ってからは山岳部に入りましたけどね。
大学に入ってから、はいはい、もう医学部でいらっしゃりながらも、はい、山にいらっしゃったことの方が多いぐらい。い
や、まあそうなんですよ。医学部卒っていうよりも山岳部卒って言った方が正しいんじゃないかなと思いますが、随分ですね、まあ、合宿入れるとですね、
はい、
年にですね、だいたい60日ぐらいはもう山で泊まってた記憶がありますね。
そんなに枯れてたんですか？
はいはい、
じゃあもう春夏秋冬と。
そうですね。それと土日行きますでしょ。
あ、もう少しでも隙があれば行かれるんですか？
はい、
も
うそうですね。だから土日は京都の北山が多かったですけど、
ま
あ、合宿はまあ北アルプス、南アルプス、中央、そうですね、東北の山もよく行きましたけども、はい、
まあ、勉強もしないといけないじゃないですか。
ですからね、学生の頃はね、合宿の前に再試験があると、
うん、
もう合宿行けませんからね、
はい、
だから、滑らないように落とさないように単位を必死になって試験期間は勉強しました。
それはもう部員みんなですか？は
い、もうみんな、もう勉強しない後輩がいるとですね、はい、もう叩いてでも勉強させる、それぐらいのことしないと、まあ、少人数のクラブですからね、
はい、
それぞれ分担があるでしょう、
はい、
だからそのチームワークを維持するためにはどうしても落語者は出さないようにしないというのは。
じゃもう上級生下級生なく、もう試験にそこはもう集中して取り組むと。
そうですね。
でみんなで山に登ろうと。
そうですね、はい、まあ、その辺のなんてわずか6年間のそういうクラブ活動っていうのは非常になんかその後の人生の中で影響してますね、はい、研究も同じでですね、それでやっぱり得て増えてがあって、だからそれをみんなこう持ち寄って一つのチームワークを作ればものすごい力になるわけですよね。でヒマラヤ遠征の時もそうです。やっぱり苦手な体質っていうのはあるんですよね、で重たい荷物を担ぎ上げるっていうのは得意な人、苦手な人、
うん、
で氷壁が出てきたら登るのが苦手な人、得意な人で、それぞれがこう自分の得意技を持ち寄るっていうことがですね、
うん、
一つのチームワークをレベルアップさせるために非常によく役に立つということですよね。
一人ではできないことも、うん、チームになると
そうですね、
乗り越えていけると。
そうですね、そう、精神面でもそうですよね。
そうですね、
ですね。
そして、はい、今ちらっと聞こえましたけれども、ヒマラヤ遠征
、まあ、あまり山の話ばかりすると叱られるんだけど
なんと、いや、もう先生のお話を聞く上でもヒマラヤ避けては通れない山でございます野瀬先生はヒマラヤに登ったことがある？
そうですね、30の時初めて行ったんですよ、でその時は僕は大学出てから社会人の山岳部に入ってましてね、
はい、
でそのぜひ一度は行きたいということで、それで全国のメンバーがより集まって、はい、7人で、ガルワルっていう地方にあるまだ7000メーターぐらいの山で登られてない山があったので、
はい、
でそこに行ったんですね。
うわ、
はい、で全員がそれぞれ、その力を出し合ってですね、うん、全員が頂に立ちましたから、はい、
非常に
感激しましたね、はい、
その頃っていうのは登山隊は頂上に一人を送り込むためにみんなで、
そうですね、
で行くっていう戦法が多かったようですけれども、はいはい、先生方は
僕たちはね、
みんなで
やっぱり最初にタクティクスを組むときに、 あのみんな職業も犠牲にしていくわけですよね、でそんなの2、3ヶ月休み取れることなんてないですよ、この世の中
ないですね、
はい、だからそういう意味でですね、行くからにはみんなで登ろうと、
うん、
そのための食料とかテントの数とかですね、装備とかを全部担ぎ上げなきゃいけないですね、はい、一人出すだけだったら非常に楽なんですけど、でそのためのタクティクスを組んで、そしてあの成功させたということでですね、非常にいい思い出になったですね、はい、
その先生方が挑戦した山というのは、あの標高が6992メートル前人未到の山ということで、はい、その山に名前も付けられたと。
そうですね、賢者の山っていう名前付けました。ヒンズー語でリシパハールっていうんですけれども、
はい
はい、これはあのインド国防省、インド領の中に使うインド国防省も認めてくれて、今ですから世界地図には僕らが付けた名前がちゃんと載ってます。
うわすごい、
は
い、
だからある意味では、
はい、
その研究よりもずっと楽しかったよ
レシパハール賢者の山、これはコンサイスの海外の山の名前の辞典のところには先生のお名前も載っていると、
載ってるんですよ、はい、
ぜひお持ちの方を広げてみていただきたいと思いますが、はい、もうこの山に登ったことで一つその山登りへの憧れというのは一区切りはついたんですか？
そうですね、ちょうどその30になるまで卒業してから、6年間ほどあったわけですけど、はい、外科も2年間やってましたが、やっぱり一度は行きたいと、でしかも水戸方を登りたいっていうのがありましてね、はい、で一つ区切りがついて、その後は一生懸命やりましたですね、やっぱ30代っていうのは研究する上においても一番いい時期なんで、でその30代にある意味では蓄えたものをその40、50にこう生かしていくということですよね、
はい、野瀬先生が研究していらっしゃることが自己免疫病、
はい、
この研究テーマ、
はいはい、
この自己免疫病というのは、
はい、
私もこの5文字は初めて聞いたんですけれども。
あ、そうですか。
これどういった、
ですね、具体的にその中に入っている含まれている病気の中で、
はい、
一番患者さんが多いのが関節リウマチという病気ですね、
はい、
関節の構成している滑膜っていう組織がですね、ずっともう進行性の難治性の炎症反応を繰り返しましてね、で骨組織がやられていくという、ですからもう関節はもうある意味ではボロボロになっちゃいますよね、でそれをなかなか完全に治す手立てが未だにないというのが、
うん、
社会的には非常に大きな問題でもありますですね、うん、はい、
免疫という言葉も知っているんですけれども、例えば一度かかったら二度かからないように、
はい、
人間の自分の中で抗体を、
はい、
作る、
はい、
このことも知っているんですが、
はいはい、
この自分が作った抗体が自分自身を攻撃してしまう、はい、
そうなんです、皮肉な話なんですね。
そういったことを自己免疫病と、
はい、そうです、
言うんですか、
はい、何も外から感染したものだけに対して抗体を作ってくれたらそれはいいんですけどね、
はい、
それはもう表裏一体でですね、
はい、
そんなにこの生体の免疫っていうのはスマートなものではなくって、
はい、
やっぱり時々間違いをするわけですよね。
あ、
で本来だったら自分のに対してはこう寛容系が働いてるんですけど、
はい、
その寛容系を働かせるためのシステムっていうのはもうそのきちっとプログラムされてなくって、
うん、
ちょっとずつこう穴があるんですよね、
はい、
でそこに例えば感染するとかなんかすることによってその穴がバンとこう破られて、
はい、
そこで自分の抗体を作ったりですね、反応するリンパ球が増えてきたりですね、
はい、
そういうことで起こってくる病気ですよね。
まさか自分の抗体に攻撃されるとは、
はい、夢思ってない
、はい、私もその免疫とか抗体っていうものはすごくいいイメージがあったので、
はいはいはい、
自己免疫病という、
はい、
言葉を知って、はい、ああそういったこともあるんだと、
はいはい、そうなんですよ。
ちょっと人間のその体のメカニズムのまた怖さを知ってしまったような気もするんですが、
はいはい、そうですね。これは自己免疫病として認められてリストに乗っかってる疾患以上にですね、多くのその事故に対するですね、はい、抗体がいろんな時に出てるということが分かってきてましてですね、はい、例えば動脈硬化なんかでも、はい、自己抗体とか出てるっていうのが分かってきてましてですね、まあ、そういうものが何をしてるのかっていうのは今まだ詳しいところは分かってないんですけれども、まあ、確かに、そういう抗体が悪いことをしてる可能性は非常に高いんですよね、うん、はい。
先生がその自己免疫病この研究を始められた頃というのは、はい、まだその仕組みというのが解明されていなかった時期で、
そうですね、僕がその自分の教えて師匠ですね、私の師匠に習い始めた頃っていうのは、はい、まだもう全然免疫っていうのがよくわからなかったですね、うん、でちょうど1970年頃に、初めて日本でも免疫学会が創設されまして、はい、ですからその頃はですね学生も教授もなかったですよ、はい、もうみんな手探りですね。
なるほど、はい、
だから学会もですね、はい、権威なんかなかったですよね、
うん、
うん、だからみんなで一緒にやろうと、はい、みんなでこの不思議な現象を解明しようじゃないかっていう、うん、そういうものすごい気があったですね。だからそういう中で、いろんな先生方と一緒にその自己免疫病っていうのがどういうふうにして起こっていくんだっていうことを研究できたのは、まあ、ある意味では、常にこう仲間と一緒に最前線に立とうというね、
本当、はい、山岳部の頃の
そうですね、そういうイメージがよく僕には染み付いてましてですね、
は
い、思い出が非常に深いですね、はい、
神戸大学から東北大学に行かれてその東北大学にいらっしゃる時に海外での研究の事情も知りたいというようなことで、はい、スウェーデンの方、
そうですね、はい、
そのスウェーデンでまた素晴らしい先生と、
はい、ノーベル賞の審査権を持っているカロリンスカ研究所の、はい、学長を9年間やっていらっしゃったですね、いい先生で、
そのカロリンスカ研究所というのはノーベル医学生理学賞の審査権を持っているということ で、はい、世界中から
そうなんですよ、
いろいろなその研究の成果が上がってくる場所でもあったんですね。
いながらにして皆さんこう公園に来られたりしますのでね、まあ、そういう意味では最新の情報だけじゃなくてその人たちの優れたものの考え方とかアプローチの仕方とかいうことをですね、はい、まあ、こういう形で実際に話できるんですよね、まあ、いい経験だったですけどね、
はい、まだまだその先生の研究テーマである自己免疫病、はい、こちらの研究続けてらっしゃると思うんですが、
はい、
来週もですねその研究テーマであります、はい、自己免疫病、そしてセンター長を務めていらっしゃいます、はい、4月に設立されたプロテオ医学研究センターについてもお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
わ、はい、かりました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続きプロテオ医学研究センターセンター長の野瀬雅人教授にご出演いただき、自己免疫病について、そしてプロテオ医学研究センターの今後の展望についてお話を伺います。お楽しみに。